今週はスペシャルウィークということでね、何をしようかなと、まあ一週間考えていたんですけど、まあこのね、一週間ちょっといろいろ辛くて、先週ね、日曜日に東京マラソンがあってさ、で、その次の日からだよね、もう体は満身創痍でさ、本当にもうなんか生きてるだけで辛くてね、それでせっかく連休とかもあったんだけど、何もせずに、いやースペシャルウィークなんだけどなーと思って、で、まあいろいろ考えた中でね、でもやろうと思っていたこともいくつかあって、で、またね、ちょっと婚活パーティーとかね、お見合いパーティーとか、その行ってみたりとかさ、そういうのもね、ちょっとまた改めてね、今の時点でやってみてどうなのかとかさ、そういうのもやって、で、今年はね、やっぱり彼女作ったりとか結婚したりとかさ、いろいろまあできればいいなって思うわけじゃない。だからそれに向けてね、こういうまあモテない男どものね、集まりのラジオですから、それに少しでもね、一石を投じられればというようなね、なんつーの、ちゃんとしたそういう建設的な、そういうラジオにしていこうかなというのも一個あったんだけど、まあ、何分その東京マラソンの後遺症かね、歩けないんだよね、ちゃんと。まあ、筋肉痛は 2,3 日で治ったのなんだけど、もう膝が痛くてさ、まだ痛い。一週間経ったんだけど、もう早いね、東京マラソンから一週間経っちゃったんだけども、いやー膝が全然治んなくてさ、いやもう引きずってるよ、まだ引きずってる。で、今日ももう帰り道痛いなーと思って、でもちょっとね、半べそになりながら帰ってきてたけどさ、もう駅とかさ、毎日ね、まあ、歩いて駅まで行って、で電車乗って、でまたまあ職場まで歩いたりとかバス乗ったりとかあるんだけどさ、まず駅に行くまで辛いでしょ。で、駅でホームにね、まあ池袋のホームは、まあ、階段上がってくんだけどさ、階段上がれないからさ、もうエスカレーターとかエレベーターとか探しちゃうしさ、で降りる時もね、ちょうど降りたところが階段しかなかったら、ちょっと歩いてエレベーターかエスカレーター探してっていう、完全になんかもうね、おじいちゃんになっちゃってるんだけどさ。で、バス乗るときとかもさ、バスもね、昔はさ、結構足上げないと乗れないとかさ、あったけど、今ね、バリアフリーっていうんですか、で、いろんな人に向けてね、まあ、乗りやすい形状してきてるからさ、ありがたいなと思って、本当にバリアフリーって最高と思ってさ、階段使わずにスロープみたいなところ降りてったりとかさ、まあ、そんなね、ちょっともう膝をかばいながらのこの一週間だったから、もういい企画が全然思い浮かばないと。で、婚活行っても足引きずっててもしょうがないでしょって。で、足どうしたんですかって、東京マラソンでみたいなね、そういうちょっと変なアピールしてもさ、それモテるかモテないかもわかんないしさ、なんでね、今週どうしようかなと思って、だけどちょっと今までやろうかな、どうしようかなっていう、のをね、今日じゃやるしかないなと思って、で今日はまあ、第220回というね、ことで記念すべき、スペシャルウィークなんですけども、今日は、オナニースペシャルをやろうかなと思っています。前にもなんかそんなんパルやんなかったみたいなね、あと、いつもオナニーの話とかしてるじゃんってね、いう声も聞こえたり聞こえなかったりしますけど、まあ、普通のラジオで、まあ普通のラジオじゃないけど、もともと、まあ、オナニーの話を1時間するっていうことでも、まあ、十分だとは思うんです。だけど、今日は、やっぱりね、スペシャルなわけですよ。したら、その、オナニーの話すんのが普通だったらね、スペシャルウィークは、じゃあ、何オナニーすんのって話だと思うんですけど。いや、もう、オナニーしようかと思って。まあ、一般的なさ、例えば、その、ラジオパーソナリティ、プロのね、方とかいらっしゃると思いますし、あとはその公共の電波でね、ラジオやってるとかさ、そういう人たち皆さんいっぱいいると思うんですけど、やっぱりね、制限かかっちゃうんだよ。だからここはね、制限かからない、この、ね、どうしようもない人間ね、ことパーソナリティの俺が、このね、公共の電波ではないさ、このネットの電波をね、まあ介してね、まあオナニーを放送中にやろうじゃないかという趣旨でね、今日はオナニースペシャルと銘打って1時間やっていこうかと思うんだけど、でもこれはちょっとね、俺はね、一ついいかなってやっぱし思って、 普通テレビじゃできないんだよね。絵が出ちゃうから。だからラジオだからこそ、ギリギリのラインでできる部分じゃない？それに、まあ、正直もうギリギリ超えてるんだけど、32歳のおっさんが、ねえ、なんか何人も聞いてるわけでしょ？リアルタイムでも聞いてれば、その後、ポッドキャストでも聞いて、で、これ消さないわけだから、まあ、半永久的に残る話だからね。もう、親になんて見つかった日には、ね、実家から連絡が来ますよ。何やってんの、あんたって。なるかもしれない。だけど、ちょっとあんた早漏すぎるでしょって言われるかもしれない。でも、俺はその早漏をね、誇りに思って、これが治療だったら、ラジオ中にやろうなんていうふうには思えませんよ。だけど、早漏だからこそ、まあ、いけるでしょう。うまくいくんじゃないかというふうなね、計算もできますし。で、本当に今回はね、ちょっと、男性ももちろんなんだけど、ちょっとね、最近女性に対してね、やっぱ、いろいろ思うことがあってさ、まあ、この間のね、バレンタインの時のチョコレート、手作りチョコレートを作ってみてね、乙女心が分かったりとかさ、いろいろあるわけ。で、今日もちょっと女性に向けてオナニーをしていきたい。もうド変態発言になってるけど、いや、違うんだよ。そういうね、物理的な話じゃなくて、ね、心理的な話でね、それもまた変な話になっちゃうんだけど。みんなは、女の子のみんなは、ね、もういっぱい聞いてると思う。5000人ぐらい女の子が聞いてると思う。ね、多分、一人二人聞いてればいいと思う。女のリスナーはね、今まで排除してきましたからね。バリ雑言でね、まあ、そんな風になってしまったラジオですけど、あのね、まあ、大体ここでラジオ、このラジオを聞いてるね、女性というのは、まあ、ビッチか、処女か、もう多分二極化だと思うんだよね。本当に、まあ、だから童貞っていうね、童貞ネットっていうラジオの名前でさ、で、童貞と処女ってま、イコールに近いものがあるから、そういう意味で親近感をね、持って聞いてくれてるっていう人がいるのと、あとは、童貞、オツみたいなさ、なんか、童貞をちょっとね、下に見てるけど、ね、もう、やりまんですよ。やりまんだからこそ、その童貞っていう、ね、名前をクリックしてラジオ聞けるわけですから。だから、まあ、その多分二極化だと思うんだけど。でもね、そんな女性たちも、男がオナニーしてる姿っていうのを、リアルに見たことはね、ほぼないんじゃないかなと思うの。だから、まあ、処女はね、もう、しょうがないよ。これはもう見たことないとして。でも、ね、ちょっと見下しているそこのビッチね。男とセックスをして、それで、セックスで行く男の顔、表情、ね、そういうのは見たことあるかもしれない。だけど、俺たちがいつもやっている職人芸的なね、もう排泄行為というオナニー、これをちゃんと見たことはないだろう、ということが一つあります。これを、分かっていただきたい。なので、俺はもう番組中に、オナニーをしますが、おそらく、気づけないんじゃないかなと思う。音もなるべく立てないにはするけど、ま、もしかしたら入るかもしんないよ。そりゃさ、チンコをさ、上下に、ね、うんぬんかんぬんなわけだからさ、多少なりともね、音は出ると思うけど、多分、微量な音だから、もうかなりね、その音量を上げないとわからないとは思うし、あとは、まあ、もう今手元にもティッシュありますけどね。で、もうチンコも今出しっぱなしですけどね。その、なんつうの、パンツを脱いでる、なんていうの、ずらしてる音とかね。それでも聞こえんのも嫌だし、ティッシュをね、出してる音とかも聞こえんの嫌だから、もう今はもういつでも、準備に取り掛かろうと思ったら取り掛かれる状態ではあるの。ね、ここまで頑張ってる。ね、何がね、俺を操作してるのか全然わかんないんだけども。でも、ね、こういう、本当に、その、なんか言うじゃない？オナニーね、私がいるのになんでオナニーするのみたいな。ね、やめてよみたいな。ね、そういう話がある。でも、もう別なんだって。これは、処理、排泄行為っていうことだからね。だからもう、うんこしょんべんすんのと一緒なの。だこのラジオしながらでも、ね。そして、ラジオをしながら、ラジオの質を落とさないで、全然喋りながらオナニーして、射精することは可能で、で、それを誰にも気づかずに終わらせることっていうのは可能だっていうことを、俺はこのラジオで証明したいと。それによって、女性は、あ、オナニーとセックスって本当に別物なんだと。そういうふうに理解してもらいたいと。 そういうことを、ね、もう、すべての男性の代わりにね、俺が、こうやって、やっていこうというね、そういうスペシャルですよ。ね、もう意気込みが長いっていうね、いうところでね、まあ、いつも通りの、まあ、俺だってね、スペシャルウィークで、アナルに何かをね、挿入したこともあるからね、まあ、それ考えたらね、別にオナニーしてもしなくても変わんないだろうって話なんだけどさ、やっぱり、自分の体の中からね、体液が出るっていう、それをラジオ中にするっていうのはさ、なかなか、できないことですからね。もう、本当に、一生に一度あるかないか、それかこれが病みつきになってね、毎週やってしまうか、わかりませんけども。まあそんなんでね、今日はオナニースペシャルということでね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じで今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ということでね、今日はオナニースペシャルということでね、ただオナニーを語ろうというわけではなくて、もうむしろ語るのは別にオナニーの話とかも語らないからね。だけども、途中でオナニーをします。もうなんとかまだあとはトークがねどうなるかっていう部分なのよ。あ、今パルさんオナニーしてるなっていうのが分かっちゃうようなトークってではもうダメなわけだからね。まああとは、射精し終わった後急にだから、まあもしかしたらね、途中でなんか楽しそうに喋ってる時に急にフーって言い始めて、でそこから数秒した後に、じゃあ今の日本経済についてお話ししたいんだけどもってなると思うの。なったらオナに完了してるんだけども、まあね、どうなるか、どういう切り替わりがあるのかっていうのはね、なんとも言えないですけど、まあまあ出すもんは一応出してみようかなというところで、ぜひ、まあ時間も時間ですから、11時過ぎてね、ちょうどオナニーするにはいい時間かなと思いますから、ラジオの前の男性のね諸君は、ぜひ俺と一緒にねチンコを取り合って、オナニーをね、一緒にしていただけたらいいかなって思いますよ。で、まあ女性はね女性で、俺がオナニーしますけどね。これはもう本当になんかエロいとかそういうんじゃなくて、あ、オナニーって本当に排泄行為なんだって。で、AV とかっていうのは、その排泄行為の本当きっかけにしか過ぎないんだって。そういうこと。赤ちゃんがミルクを飲んで、で、そのままじゃダメでしょ？背中叩いてあげたりとかするとゲップするでしょ？その背中を叩く。これが AV。ね。ゲップが射精。そう考えてもらえればね、俺いいかなと思うの。やっぱりそういうちょっとしたね、後押しがないと、やっぱオナニーって難しいから。だから AV 見てますってだけで、別に AV 女優とセックスしたいかと、そういうのないから。ただ、それはね、可愛い女の子がセックスしているのを見たいっていうのあるのよ。だそれとやりたいはまた別だから。ね、で見たいっていうのはなぜ見たいかって、セックスしたいんじゃなくてオナニーがしたいだけだからね。でオナニーっていうのは何なのって、排泄行為だから、もう全く別のベクトルで、ただオナニーの方が気持ちいいとかっていうやつとセックスの方が気持ちいいっていうやついるけど、これは同じよ。気持ちよさっていう部分はそれは肉体的な問題だからさ、それは一緒だけど、オナニーとセックスっていうのは全く別の考え方っていうね。まあ難しい。これはちょっとね、哲学的なところになってくるから。ただこれは、今日俺がラジオ中にオナニーすることで、男性にも女性にもね、あ、なるほどって、意味がわからなかったってなると思うからね。まあそんなんでね、今日もやっていきたいと思いますからね、最後まで聞いていただけたらと思います。で、何かね、お便りとかいただければ、お待ちしてますから、オナニー絡みでも何でもいいしね、あ、パルさん、俺も今チンコ握ってるよとかでもいいし、ね、ちょっとホモ臭いやつは勘弁してほしいけども、あとはね、女性が、ね、そんな男性のオナニーなんて汚らしいわって思ってる人いるかもしれないけど、そんなんでもいいし、何でもいいけど、まあ、オナニーに関わることでもいいし、そうでもないことでもね、何でもいいので、お便りいただけたらと思います。お便りの方が、こちらは掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方だと、 掲示板の方だと童貞ネットとググっていただくとホームページございますので、こちらの方、ラジオ要するその4というねところにお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei。ちょっと待ってね、ちょっともう今からちょっと緊張してるんじゃないか、緊張するとチンコは立たなくなってくるんだぞっていうね、そういうのもほらどんどんこういうさ、オナニあるある、チンコあるある、ね、出てくるでしょ。やっぱそういうね気持ちでやっていくとね、いろいろ出てくるから、でそろそろカウパーも出てくるからっていうね、もう超つまんないね、すいません。でメールの方は radio@doutei.net ね、ラジオアットマーク童貞 .net、 こちらまでお待ちしております。まあそんなんでね、まあ普通の今日は、まあスペシャルとは言いつつも特に何もないんでね、普通に今週あった話なんかをしつつで、オナニーしつつというね、まあスペシャルですから、まあちょっとね、耳を澄ませながらね、あパルさん今オナニーしてんかなみたいなね、そういうのももう落ち着かないラジオになっちゃうね。まあどうしよう、でこれは俺がオナニーしてますとかって今してますとかね言うよりは多分終わった後に言った方がいいと思うし、ただ言ってる間ね、射精してる間も普通に多分喋った方がいいと思うし、でその後にちょっと時間を空けて、いやちょっと5分前にもう射精は終わってるんですけどぐらいの感じが一番いいのかなと。だからリアルタイムだとあれ5分前ってなんだっけ、どんな話してたっけってなると思うのでね、ちょっとまあこれはリアルタイムで聞いた後もねポッドキャストで聞きたくなってしまうっていう、そういうねギミックもね入っているんじゃないかなって今気づいたんですけども、いや素晴らしい企画ねと思います。でちょっとね今お便りもいただいてますからね、読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネームラノベ好きさん、久々に生放送で聞いてるけど相変わらずひどくて面白いなというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、相変わらずねひどいなとは思うんだよね。でもまあまあ必要だよねと思って、今までもやっぱりオナニーをね放送中にするっていう、これはいつかやろういつかやろうと思って、で明日やろうはバカやろうっていうことでね、もう今日やるしかないなって、もう本当に次回のねスペシャルウィークはねもうちょっとちゃんとしたのやろうと思うんだけど、まあもしかしたら今日の放送が一番ちゃんとしたことになるかもしれないけど、だって童貞ネットっつって切り離せないオナニーがあってさ、それをラジオ中にするしないって話だからね、これは今日はたっとまあいい放送になるかなと思うんだけどさ、俺もちょっと逆に緊張しちゃうよね、少しできんのかなって。もう俺ももう童貞じゃないですよ、でセックスしたことありますけど、一番最初のセックスやっぱり緊張しちゃって射精はできないんだよね。だから俺どうしようかなってちょっと今ちょっとブルってるんですけど、でもね大丈夫かなって思うところは一つあって、いつもだったらオナニーは、まあ、ラジオの前の日はねしないようにしてるのなんだけど、今回まあちょっといろいろやっぱし肉体疲労があってさ、もうオナニーする気力もなかったのもあんだけど、土曜日、木曜日、水曜日かな、多分3日ぐらいオナニーしてないんだよ。だからまあいけると思うんだよね、うん、まあ変な話もう俺が膨張してるところをねちょんとこづいたらそれでピュッていくようなそんな早漏具合ですから、まあどうなることやらなんですけども、まあねそんなんでね、まあ、ところどころねちょっと聞き耳立てていただけたらなと思います。あとはラジオネーム、お便りね、ラジオネームゆたさん、パルさんこんばんは、初回放送からずっとポッドキャストで聞いています、今日は初生放送でも最初の方しか聞けないので早めに読んで、ではこれからも応援してますので放送頑張ってくださいというねお便りできます。ありがとうございます。そんなね、最初から聞いてくれて、それで生放送ね、初生放送がこの放送ご愁傷様ですっていうねところなんだけど、いやーほんとね、応援してもらってるから、俺もこの応援の後押しをね、ちゃんと感じてるから、それで、ね、それを、やっぱ手にね、宿して、で、チンコに宿してっていう、 ところで今日は1時間やっていきますからね。まあ最初の方しか聞こえない、聞けないっていうことだからさ。まあ、そんなね、最初にちょっとオナニーしちゃったらさ、だって、例えば始まって10分でオナニーしちゃったら、あと50分賢者タイムでずっと喋るわけでしょ？それはできませんわって話だから。まあまあ、もうちょっとね、経ったら、まあオナニーをね、しようとは思うんですけど、アホなのって話だよね。まあいいんです。こういう日もありますってところ。あとはラジオネーム、ひもさん。パル様、はじめまして。もうすぐ生放送でしょうか。ポッドキャストで少し前から放送を聞かせていただいております。今日は初めて生で聞くつもりで、先ほど、テンガエッグにてオナニーを済ませております。ちなみに、埼玉在住41歳の既婚のおっさんです。放送頑張ってください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。41歳の方、ね、既婚者ですよ。そんな人もこのラジオを聞いている。そして、ラジオを聞く前のね、神聖なる儀式と、儀式としてさ、テンガエッグでオナニーするっていうね、素晴らしいね、もう鏡ですよ、男の。もうその男の鏡がね、さっきオナニーしたって言うんだったら、それは俺だってオナニーしてやりますよっていうね、ところですから、ね、このラジオ聞いてる人ってみんなこんな人ばっかっていうね、もうどうしようもないんですけど、ただ大丈夫だぞ。みんな希望を持っていいのは、こんなどうしようもない、ね、ラジオを聞いているどうしようもないテンガエッガーでもね、既婚者っていうことは結婚できてるっていうことなんだから、俺たちも、ね、このラジオ中にね、もうオナニーすれば、もしかしたら結婚できるかもしんない。ね、チンコをシュッシュしたら、だからチンコの先からね、何か出てきてさ、あなたの願いを叶えてあげましょうってなるかもしんないんだから。そうしたらさ、もう結婚できますよ、これは。まあ、そういうフラグがね、多分今ね、ビンビン立ってる。で、チンコも、みたいな。もういいわ、何でもそういうのに結びつけるのは今日ね、ちょっとやめておこうかなと思うんですけど、ね、ラジオ、ね、まあ、どうなんでしょうね。もうちょっと、どうなっていくのか全然わかんないですけどね、試行錯誤しながらね、まあ今日もやっていきますからね、まあ聞いていただけるとっていうことでね、お便りありがとうございます。あとは、どれかな？ラジオネーム。ラジオネームガオガイガーさん、ついに禁断の企画をザワザワというね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、禁断の企画だよね。本当にもういつやろうかいつやろうかとね、リスナーの方からもオナニー放送みたいなね言ってたけど、でも気持ち悪いじゃんと思って、オナニー放送とかって。そんなのさ、実際これラジオ聞いてる人わかんないじゃん。その家族でね、家族団らんの時に童貞ネットのラジオ聞くっていうのがね、習慣づいてる可能性もありませんけど、でももしかしたらある程度オープンなね、家庭があるかもしれないから、そんな時にさ、ちょっと普通に今でね、普通に聞いてたとするよ。でいつもで下ネタとかにもね、寛大な家だとするじゃん。でもね、いつもそれがね、妄言を吐いてる男がね、まあもしかしたら、こいつは本気じゃなくてね、こういう風に言ったら面白いんじゃないかって喋ってんだろみたいな、ははは、みたいなね、聞いてんかもしんないけど、まあ俺は全部マジだし、基本的に本当のことしか喋ってないんでね、まあどうしようもないんだけど、そんなのがさ、今日はオナニーをしますとか言ってね、もう一家はシーンってしますから。でも、ね、ラジオは流れっぱなし。そして、急にね、パーソナリティが、ふーっつってさ、うん、では政治経済の今日お話なんですけどもって言い始めたら、まあそりゃあね、家族もちょっと大変ですからね。まあそんな企画はね、なかなかできないかなと思ってたんですけど、でもまあまあ今回本当はね、そういうもう俺オナニーしてますよって、う出ます出ますみたいな、うみたいな、そういうのでもよかったんだけど、でもそれはちょっと違うなっていうね、やっぱしラジオだからね、見えないっていうことを逆に生かしてね、できる部分があるんじゃないかというね、そんな大きなことをね、今考えてみたんですけど、ね、全然関係ない、もう何にもやることなくて、もうオナニーするしかないじゃんと思ってね、オナニーするんですけどもね、もうとうとう何にもなくてね、禁断の企画にね手を出すしかなかったっていうね、そんなオチもあったりなかったりということでね、まあちょっとね、まあ、どのタイミングでもしかしたら今ね俺がスコスコしてる可能性もありますけどもね、まあまあいつになることやら、逆にちょっと早めに一回試しておかないと射精できない可能性で終わるっていうね、そういうパターンなくはないからね。まあ俺も早打ち名人としては有名ですよね。まあどこで有名なのか分かんないけど、俺の中で有名ですから、まあチンコが勃起していない状況から、そっから勃起をさせて 何のおかずもない中で想像だけでオナニーをして45秒で射精というね、記録を作ったことがある。俺もうギネス記録者ですよ、俺の中の。だからいけるはずなんだよってね。だからそんな普通にできるわけですよ。で、俺の手元にはね、ネクサス7があるんですけども、ネクサス7にはもう俺のお気に入りのエロ画像がね常駐してますから、もういつでもこれを見て、いけるっていうような、状態は作ってますからね。もういつでも大丈夫ね。大丈夫かなこの放送。今日はトークの調子は悪くないんですよ。ただどうなのかなって、下半身の調子がどうなのかなみたいなね、どうしようもねえなっていうね。そんな俺32歳だぜ。これがね、まあ20代前半とかだったらいいかもしれませんよ。だけど32歳でいい年した大人がだよ、どうなのかなって思うけど、それはさね、もしかしたら高校生が32歳を見たらだよ、16歳が32歳見たらさ、もう倍生きてるわけだからさ、そりゃもうおっさんですよ。だけどもう32年生きてきちゃった人に考えたらさ、別におっさんつうかなんつうかみたいな、まだ気持ちは20代だしみたいなね、まだまだ俺若いしみたいな、ね、全然いつでも勃起してるしみたいな、いつでも半ズボンパンパンにしてますけど何かみたいなさ、ところあると思うからさ、まあね、今日もちょっと頑張ってオナニーをねやっていきたいと思いますよ。あとはラジオネームラノベ好きさん、さっきセイムーブで抜いた状態でラジオ聞いてます。パルさんの、生オナニー実況を賢者の視点で見ているぜって、ね、お答えいただきましてありがとうございます。いやー、とんでもない猛者がねいたもんだなっていうところですけども、いやーほんとね、なんなんですかね、このラジオ聞く前にオナニーをするっていうね、儀式なのか何なのかって、もうちょっとオナニーしてない状態で聞いたらもうちょっと面白いと思うんだよね。まあいいんですけどもね、まあまあそんなんでね、俺もねもうそろそろ後を追っていきますからね、どうなんだこれ。ただ難しいのは、俺が多分今日喋りたいことっていうのを喋ってる時にオナニーするっていう可能性が高いと思うの。っていうのもお便りいただくじゃない、そうするとやっぱパソコンの画面を見ながら喋らないといけない部分があるから、そうすると俺のお気に入り画像をねネクサス7で見ながら喋れないわけですよ。そうするとね、ちょっとね、それでオナニー難しいかなと思うから、まあ多分俺のね話題が今日喋りたかったことなんだけどって言い始めたら、もしかしたらみたいなね、とか言って今もうしてるかもしれないみたいなね、これがラジオならではの見えないところのね、うまく活かしてるっていうね、素晴らしい企画だなとね思うんですけども。あとはラジオネーム、ラジオネームたけのこさん、パルさん、このラジオをやっているって知っている、リアルの知り合いとかいませんでしたっけってね、お答えできました。ありがとうございます。いますよ。てかもう俺の知り合いの半分は多分俺がラジオやってるのは知ってるから、でリアルに聞いてる人も、まあ、その中でもいるからね、別にでもいいんだって。だってそんな人たちに、だって俺がオナニーを毎日してるっていうことを逆に知らないやつが何人いるんだっていうところだと思うんだよ。でも今日職場でまあこのねラジオの存在を知っている人がいるんだけど、その人たちにも言ったからね、今日スペシャルウィークでさって、俺オナニーしようと思ってんだよねってっていう話をしたりもしたから全然平気。ただ俺は基本的にこのエロ絡みの話をいいの、友人知人はいいの、男女関係なく。だけど親がね、親にだけはそのエロ絡みっていうのはね、なんか NG なんだよ。やっぱり多分未だに実家帰った時とかになんかドラマとかやってて、ちょっとエロいのとか、あとそういうなんかラブシーンみたいなあったら超絶気まずいと思う。だけどここは俺の城ですからね、一人暮らししてるんですから、全然もう右を見ればね、天下のね歴代のシリーズが飾ってありますけど、全然そんなんですから、もう俺の城の中でね何をしようが関係ないですからね、もう誰が知ってようが関係ないんですけど、ただ親にだけはね知られるときついなってね、友人知人は問題ないと、ね、そういう友人知人しかいないっていうねところですね。あとは、ラジオネーム、プリン師匠さん、今回の企画すごいです、伝説になりますね、ローションとかは使いますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ローションは使いません。 ね、そんなヌルヌルした手で俺マウス掴んだらさ、マウスがツルツルしちゃうからさ、それできないんですけども、まあ普通に、ここね、20年ぐらいお世話になってる右手様でね、まあ、もう大体俺のね、どこがいいかって知ってますか、この右手は。そうすると、ちょいちょいいじくり回せばね、それですぐね、行ってしまうっていうね、その辺も部分分かってますからね。そんなその辺の風俗嬢と一緒にするなっていうね、風俗嬢レベルのね、やからが俺のチンコに何しようがね、まあそんなに素早くはね、射精しませんよ。いや、するかもしれませんけど、でも右手の方がなんだかんだで安定感があるし、もう百戦錬磨ですからね、右手だったらいけない日はないということですから、さすがに今日に限ってね、左手でね、やってってフィニッシュ右手とか、そこまでやりませんから、もう右手で終始やってね、終わりにしようかなと思ってるんですけども。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、パルさんの生き様を見せてもらうぜって、ね、答えていただきました。ありがとうございます。俺の生き様ね、もう本当にオナニーしかもう存在価値がないっていうね、そういう生き様。ただ、ね、こういう場でオナニーをする、もうどうしようもないとは思うんだけどさ、でもこれもね、俺の生き様ですから、もうこれはね、もうなんだよ、全力でアピールしていきたい、ね。あなたの長所は何ですかってね、そのうち俺もね、就職活動してさ、面接で聞かれると思うんだよ。もう、そしたら、ね、人前で、ね、人前で、まあ、ちょっと音声だけであれば、オナニーをすることができますってね、すごい、逸材が来たってね、辞退してもらいましょうみたいな、なると思うから、逸材すぎてちょっと手に負えませんっていうね、なると思うんだけどさ、だからまあちょっとね、今日生き様見せたいと思います。あとはラジオネーム山猫舞台さん、僕のオナニー初体験は風呂の浴槽の中でしたね。何気にいじっていたら足がつったような感じがした後、白いミルクが湯船に出てしまいました。バレるのが嫌でカモフラージュのためにリンスを湯船に投入し、リンスをこぼしたと親に嘘をついたな、あの時の快感は忘れないってね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね。やっぱでも、オナニー初体験って、俺もお風呂なんだよね。お風呂は多いと思う。やっぱり、基本的に生活をしていて、チンコをまんま出しといても、何も言われない場所っていうのは、で、しかもそれ長時間で大丈夫なところは、お風呂しかないと思うんだよね。トイレもあるけど、トイレはやっぱりそんな長くいたらおかしいし、でうんこするときとチンコとは多分結びつかないね、あの頃はね。今はもう結びつかないよ。うんことチンコ結びついたらスカトロになっちゃうからさ、それは俺は結びつかないんだけどさ、だそうするとやっぱりお風呂で、お風呂でやっぱそういう体洗ったりとかするとね、そういうボディーソープとかさ、滑らかだからね、そういうのでね、もうチンコをちょっと洗ったりしてると、うーんみたいなね。まあ大体でも湯船に入ってる時はさ、チンコ勃起させてさ、それをね、ゲームセンターのさ、格闘ゲームのジョイスティックみたくしてね、左手の指に挟んでね、昇竜拳の練習をね、何度もしましたけど、そういう以外でね、チンコを触るのあんまなかったんだけどさ、まあ思春期になればね、ありますし。で俺は多分普通の浴槽じゃなくてね、普通の洗い場っていうのがね、そこで、多分オナニーしたんだったよなと思って。で、ピュッとは出ないでね、なんかじわーっとね、なんか一滴だけ、精子がなんか浮上してきたみたいなね、そんな感じだったんだけどさ、そんな勢いよくなんかできなかったんだろうね。で、それでなんか変な感じがするって止めたら、なんかにょわーって出てきたような、そんなんだったような気がするんだよなと思って。で、山猫舞台さんはお風呂の中でっていうね、なかなかチャレンジャーな。もう、でも、お風呂の中でチンコをね、いじるっていう時点でね、やばいですけど、でも、わかる。やっぱし、お湯にね、入ってるってことは、チンコが、やっぱし、何かいつもと違うものに覆われているっていう状態だからね。そこで、やっぱりチンコが勃起してしまったら、それは止められないというね。そりゃ、リンスをね、湯船に投入しまくるしかないっていうね。それじゃあ、バレるよねっていうね、話だからさ。でも、あれでしょ？だって、お湯の中で精子出したらさ、ある程度精子ってそのばらけないじゃん、固まってんじゃない。だからそれすくって捨てればいいんじゃないって思うんだけど、 またなんかね、当時は違ったんだろうね、痕跡をほんと 100% 残さないためみたいな、 微妙になんか白い何かが浮いちゃってるみたいな、あるんかもしんないね。だからみたいな。まあ、その頃のね、思い出、いい思い出だと思う。やっぱし初オナニーの思い出があるやつはね、いいと思うよね。一生その話はできるからね。でも、意外と覚えてないと思うんだよね。俺も、本当に、たまたま覚えてたけど、まあ、多分あんま覚えてないんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そんなね、これはでも別に、ね、みんないろいろあると思いますからね。まあ、オナニー体験ね。初オナニーでも何でもいいんだけどね。まあ、お便りとかね、こうやっていただけたら嬉しいかなと思いますよ。あとは、ラジオネーム、594番さん。カルさん、お願いしますよ。今日、後輩の女の子に面白いラジオがあるから、聞いてみてってこのラジオ紹介しちゃいましたよ。こんな日に限ってこんな企画とは、明日会うのが怖くなってきたってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなラジオの前の女子ね。でも今日は、本当に、なかなかないと思う。男性が、セックスで行くときと、オナニーで行くときのこの差。これはね、多分、面白い部分があると思うんだよね。だって、もう、片や、ね、もう、セックスはだよ。もう、なんかすごい、ね、キモい顔してるわけじゃん、男がさ。そんで、ね、なんか行くみたいに言ってるわけでしょ？行けやって話だけどさ。もう、オナニーは、もう職人芸です。ここ俺も20年、ね、生きてきて20年続いたことってありますかって、みんな心にね、ちょっと聞いてもらいたい。ないでしょ？あるとしたらオナニーしかないと思うんだよ、大体の人は。ね、それがオナニー。セックスとは違うんだよ。セックスは、ないですよ、あんまり。ね、セックスは続きませんよ。そう、だけど、オナニーは、大体、わかんないよ。一般的な男性かどうかわかんないけど、まあ普通の男性であれば週に3回は最低してる。ねえ、なんでそんなにしてんの？キモい？みたいな言うかもしんないけど、これは多分最低ラインに近いと思う。週に3回が2日に1回は大体男はしてるの。ね、これはもう譲れないところ。で、俺は週に7回してるの。毎日してるの。ね、お風呂入る前に、まあ儀式じゃないけど、お風呂入る前にとか、じゃあ例えば寝る前にトイレ行ってから寝ましょうみたいなのあるでしょ？それと一緒。お風呂行く前にオナニーしてから風呂入りましょうって。そういうレベルなの。別に何でもないの。もう習慣なの。だから、全然、オナニーしたからと言ってね。あるよ、それは。オナニーにも、その日の前後あるよ。今日はダメなオナニーだったなとかね。今日はいいオナニーしたなとかね。それあるんだけど。でも、それはそれ。で、別に射精する瞬間がね、なんか声を出したりとか、ね、そんなのないの。もう、すこすこやってね、ピュッピュ出して、はい、終了、風呂入ろうってね。もうむしろ、もう今日疲れたなって、もう早く風呂入って早く寝ようと思って。だからもうオナニーも、もうほんと、ね、いつもだったらおかずを探すのに1時間かけるけど、でも今日はもういいわ、いつものお得意のあれで、みたいな、ね、3分コースで、みたいな感じで終わらせてる時もあるわけですよ。じゃあそういうね、ちょっとオナニーの深み、ね、いろんなオナニーがあると、いろんな射精があるんだよっていうことで、いいんじゃないかなっていうね。だから明日後輩に、ね、会った時に、あ、私ちょっと男性についてね、ちょっと誤解してましたね、男性ってなんかすごく孤独な生き物なんですねみたいななると思うから、でそしたらさ、じゃあ君が俺の孤独をね慰めてくれるのかいっていうことで、セックス。ね。セックスができる。ね。こんなこと言うと、またすね。ちょっと、後輩に会いにくくなっちゃって申し訳ないんだけど。でも別に、そういうオナニーに対してね、ちょっと、知識が少ない女性が多いから、ちゃんと男は基本的に、最低でも2日に1回はオナニーするし、で、逆にオナニーをしないと、健康に良くないんだよね。普通に、肉体的に良くない。ので、本当に最低でも1週間に1回ぐらいはしとかないと、体が危なくなるのね。だから、これはしなくちゃいけない行為なの。だから、ただ、ね、どうせするんだったらさ、まあ楽しくしたいなっていうところでね。で、まあ AV とかさ、エロ画像とかさ、そういうの見るんだけどさ。まあそんなんでね、まあ32歳になっても、オナニーは毎日しますし、 でね、先ほどのリスナーの方も41歳だけども、テンガエッグでね、オナニーするっていう、ありますから。全然、オナニーはね、もうみんなもう日常茶飯事でやってることですから。まあその辺はね、いいんじゃないかなと思いますよ。あとは、ラジオネーム、クロンさん。オナニー確か小5か小6ぐらいにおかんのレディコミ見て初めてやったような、あの時の快感は忘れられませんねっていうね、お便りだけいただきました。ありがとうございます。おかんのレディコミっていうのがなんともなえるのかなえないのかわかんないですけどね。まあ小5小6だとおかん何歳ぐらい、小まあ10歳ぐらいの時でおかんだから30から35ぐらいでしょ。今俺32だからさ、そう考えると30とか35の女性って全然まだまだイケイケじゃない、今考えるとね。まあ昔で考えるのと今考えるのとまた別だけどさ、そうするとだよ、結構でもおかんでレディコミ、まあね、まあちょっと考えちゃうね部分ありますけど、ただ俺の友達は姉貴の持ってたレディコミをね、ちょっと見せてくれましたけど、エロかったね。普通のなんかエロ本だもんね、本当に。だからね、まあそういうのもね、でそういうまたスリリングな感じがあるんでしょう。おかんのなんかそのおかんがいない間にみたいなさ、しかもおかんの部屋でね、その隠してあるものを漁って見ているみたいな、そのそれがね、またでもそれでオナニーするのちょっとね、近親相関臭がちょっとしてくるんですけどみたいな、ね、でそこもまたね、禁じられたところをね、ちょっと足踏み入れてる感、全く関係はないんだけどさ、そのおかんっていうね女性に絡んでくるエロに触れて、それでオナニーするって、ちょっと禁断な匂いがしますけどね。まあそういうのもまあ一つね、ジャンルとしていいんじゃないかなって思います。思わないけど、思いますよ、ね、それはそれはね、一つねいい部分があるんじゃないかなと思いますけどね。あとはラジオネーム、ラジオネームどれにしようかな。そうだね、ラジオネームどうも僕さん、こんばんは。過去配信を、一生懸命拝聴していますが、なかなか生放送までたど、り着きません。ところで同じ職場に埼玉出身の後輩がいますが、後輩は極度の埼玉コンプレックスです。パルさんも同じ埼玉生まれとしてコンプレックスはありますか、教えてください。風が語りかけます。うまいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。十万石まんじゅうってね、埼玉メーカーってね、そういう、まあ、埼玉県民じゃなくても、まあ、知ってると思うんだけどさ、まあ、埼玉コンプレックスはあるのかね。俺は基本的に埼玉好きだからさ、東京も好きだよ、まあ、東京の血がね騒ぐからさ東京住んでますけど、でも埼玉はね結局戻りたいなって思っちゃうからね。やっぱね、埼玉が、まあ、海がないっていうのがちょっと良くないかもしれないけど、埼玉はね意外とね、まあ、住みやすいんだよね。生活しやすいし、で何でもあるんじゃん、東京にあるものも大宮とかに行けばさ大体あるし、そうだね、全然だ不自由したことがないからね埼玉で。なんでね、俺埼玉にコンプレックス全くないんだけど、まああとは住んでいる埼玉の場所ね、秩父とか大宮とか、川口とか川越とかさ、まあ、春日部とか、まあ、いろいろちょっと微妙にずれてるところがあるんだけどさ、個人的にはその埼京線ライン、その大宮からまあその浦和で川口ね、それでまあ東京の方行くんだけどさ、この辺のラインに住んでいる限りは特にコンプレックス生まれないんじゃないかなと思うんだよね。ただもしかしたらちょっと少し田舎とかね、埼玉も基本的にやっぱりもう田舎ですから、ちょっと奥まるとね田んぼが出てきますからね。うちも実家の方はねやっぱし田んぼ多いからね、梨畑とかあったりとかしてさ、もう小学校の頃とか梨って結構高かったじゃない。だけどもう梨蹴っ飛ばしたからね、梨は蹴っ飛ばすものっていうね、そんな風に考えてたし、で道を歩けばね、雨降った次の日なんかはさ、やっぱしカエルがね、もうないのかな、そういうのカエルがね普通になんか引き殺されてんでね、100匹ぐらいさ車に引き殺されててさ、で小学校の頃通学路でさ、でそこカエルが超引き殺されてっからさ、匂いでわかんだよね、近く通るとさなんか匂いが漂ってくんの、あれ今日もカエル死んでんなと思って、 ってカエルやっぱし実際ね死んでてさ、うわーと思って、まあ、そんなんだよね。だからまあ埼玉もそういうのがあるから、ちょっとあのやっぱし田舎のね感じが、田舎もんって感じがするかもしんないけど、でもまあそんなにコンプレックスないかなっていうところだから、あとはまあやっぱり田舎者はね、まあ、コンプレックスあるやつじゃなくても、やっぱり田舎者はやっぱり東京来ちゃうからね。まあ、そんなんでね、東京やっぱり出てくるっていう埼玉県民、多い部分があるからね。まあ、その辺はね、まあ、人それぞれかなとは思うんだけどね。まあ、そんなに埼玉悪いところじゃないよね。あんまり、アピールするところもないけど、悪いところもないっていうね。それが、ね、俺には結構、まあ、肌に合うというかね、まあ、好きかなっていうところかな。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム596番さん。今、写生したっぽいですねってね、答えていただきました。ありがとうございます。いや、写生してないです。ちょっと、机に手をぶつけちゃっただけでね、写生はしてないんでね、それは大丈夫。まだ大丈夫。まだ写生してない。まだ写生してないんだけど、さっきちょっと、試みたんですよ。でも、なんか、微妙に緊張してんのかな？いけないっていうね。あれおかしいなと思ってね、ちょっとニヤニヤしちゃってるんですけども、ね、あとはじゃあさっきちょっと言ってたね、お便りもちょっといただいてるんですけど、真面目な話になるとさ、俺考え込んじゃうからね、オナに多分無理だと思うんだよね。だからまあちょっと普通のお便りも読みつつ、あとは普通にでも、あと今日喋りたかったことも喋んないといけないからさ、まあ喋りつつやるしかないんだよねこれはね。つうわけで喋るんですけど、今週はね、他なんかあったかなっていうと、久しぶりに、2ヶ月ぶりですか。スロット行ってさ、いや、長かったね。その1月1日にね、8万円ですか。負けましてね。そっから、我慢我慢の、2ヶ月ですよ。だけど、もうエヴァンゲリオンのね、新しい台がね、出るということで、俺もそりゃさ、もう我慢して、我慢して、でエヴァンゲリオンのところでね爆発させようと思ってね、で、今週そのいつだっけな、2月の、20、まあ東京だと25日導入で、でただ25日仕事があったから、で26日に、まあ並びはしなかったんだけども、普通にスロット屋さん行ってね、それで、まあ打ちましてね、最初座れなかったんでちょっといろんな台座ったんですけど、ここ2ヶ月でねいろんな新しい台出てたからさ、だからまあいろんな打ちたいのあってね、でも乱れ打ちですよ。まあ連休だったからね、2日間ねスロット行っちゃいましたけども、で、なんだかんだで、2日間でねスロットはマイナス1万円でしたね。まあそんなもんでしょうね。もう10台打ってマイナス1万円だったら全然ありでしょって思うのはもうパチンカスなんだろうなと思うんだけど、で実際のエヴァンゲリオンの方はプラス1万7000円ぐらいだったから、まあ、正直まあ良かったかなと思うんだよね。でただ他のがねやっぱりちょっとマイナスだったからね、なんとも言えなかったけど、まあそんなんだったかなっていうねところで、あとはもうスロット、まあ明日もちょっとお休みだからね、もしかしたらスロット行っちゃうかもしんないんだけど、あとはねちょっとギャンブル的な話になってくると、FX もちょっと始めまして、初めましてっていうか、やっぱりさ、最近すごい景気がいいじゃない？なんつうのかな、アベノミクスですかね。まだ政治の話したからって、まだ射精してるとは限らないんですけども、まだ射精してないんですけどね。なんで、FX、ま、ちょっとね、やれそうなタイミングがあったから。で、久しぶりにやったらね、プラス1万8000円っていうことでね、まあまあ、勝てたなっていうところで、でこの間その楽天ポイントとかでね、口座新しく作ってね、それで還元されたりとかあったから、で今回のプラス1万8000円もあったから、まあね言ったら合計で5万ぐらいなってるからね、あとね一回そのマイナス45万ってのあるからさ、それにどうねその補填かけるかって部分があるから、そうするとやっぱりね、あと40万円分どうしようかなっていうところなんだけど、それはねなかなか難しいかなと思うけど、まあ、徐々にやっていこうかなというところかな。であとはね、今週喋りたかったこととしては、結婚相談所にね とうとう、就職っていうか転職の応募を出しましたってね、リクナビの方でね、出したんですけども、でこの間出したんだけど、いつ出したんだっけな、休みがあった日の次の日かな、だから多分金曜日とかに出したんだけど、まだねメールとか何も返ってきてない。だもしかしたらやっぱりメール出してて、で会社がね始まるのってやっぱし月曜日からだからさ、でそこで月曜日で確認した上で、それでなんか連絡来るんでしょっていうね風に考えてんだけど、もう3日ぐらい来てないからさ、返信がさ、だからどうなんのかなってところあんだけどさ、まあそんなちょっと期待してるっていうのがあるから、来週もしかしたらねそういう話ができるのかななんて思っております。あとはね、今週花粉症すごいね、今日からなのかな、花粉がすごい飛んでんだよね。だからさ、なんかもう今日も職場でずっともう鼻水がさちょっと出ててさ、でもチーコチーコしてるわけですよ。で体もやっぱりだるいんだよね。だ今週そのだるかったって部分はもしかしたら東京マラソンの疲れもあったけど、花粉症で、花粉症になるとさ、なんか体がやっぱし重くなってくるし、熱っぽくなってくるし、だるいんだよね。だからそれでね今週はちょっと辛かったのかなって思って、でこれが始まるとさもうずっと辛いんだよね。でだもう3月でしょ今、で俺スギ花粉が本当にねひどいからさ、人のね多分スギ花粉値よりもさ、俺もう上限超えちゃってるやつだからさ、血液検査すると、ね、パルさんのそのスギアレルギーのレベルマックスですからっていう風にね、数値的に上限マックス振り切れちゃってますからってなってるからさ、だからまあそんなんなったらね、もう3月だからまだね本番は4月、まあ、5月とかなるからね、まあこれからまたねもう寒くてさ、今までさもう全然体動かなかったのにさ、これから今度花粉になってさ、それでまたその3月4月5月3ヶ月間ぐらいまたなんか体だるくなっちゃってね、やる気起きないなみたいななっちゃうのかなって思うとね、なんかつれえなっていうところ、まあちょっとね薬もあるからね飲んでいきたいなと思っております。あとは、ラジオネーム、東京マラさん、東京マラソンの筋肉痛は引きましたかってね答えてきました。ありがとうございます。引きましたね。うん、もう筋肉痛自体は本当に何にもないね。最初のね3日間ぐらいは本当にきつかったね。その膝も痛かったけど、筋肉痛もやっぱりひどかったからさ、辛かったんだけど、まあ今は本当に膝の痛みだけだからさ、なんとかなるかなっていうところ、まあね、あとは膝をちょっとどういう風に直していこうかっていう部分あんだけどさ、なんとも言えないねってところだね。あとは、ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、滑り込みで今から聞くよパルさん、スペシャルウィークおめでとうございます。何やら神回になりそうな予感。僕もオナニー覚えたての頃はいろんなのしたな。今思い出してバカかと思うのは、家にあったハート型のクッションのへこんでいる部分にチンコを挟んで疑似パイズリしたことかなというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや素晴らしいね。やっぱりそういうねくぼみとかね穴開いてるところにねチンコを挟みたくなってしまうとか入れたくなってしまうっていうのはね、やっぱ心理なんだよね。わかる。そりゃ俺だってお風呂場でさ、その椅子があるじゃない、なんかお風呂で座る椅子、あそこの真ん中に穴が開いてるからってあそこチンコを差し込んじゃうよねってね、もうそういうのもある。で勃起してからだとあそこでちょっとちっちゃくてね入らないんだよね。だから勃起しないように、勃起しないんで、勃起しない状態でね滑り込ませて、で勃起させるみたいなね、そんなんで達成感をねちょっと感じてたところあるかなと思います。まあね、そんなねみんないろんなオナニーね経験してるかと思いますからね、まあそんなんでねいいんじゃないかなと思いますよ。あとはラジオネーム、ラノベ好きさん、 FX はいいけどレバレッジかけすぎないでね、パルさんのラジオが聞けなくなったら嫌だなってね答えていただきました。ありがとうございます。まあ FX の逆にいいところはそのマイナスにならないっていうところがやっぱりいいのかななんて思うからね。だからまあ基本的にはその貯金がね全部なくなるっていうレベルはねやっぱしありますよ。レバレッジがうんぬん関係なくね、結局ずっとやっちゃえばずっと下がっちゃうからさ、 だから、まあ、なんとも言えないけど、ただね、借金地獄になってっていうのは基本的にはない。まあ、あるとしたら、すんごい儲かってて、それで、年を越しましたと。で、その前の年の、税金払ってください。で、来た時に、もう全部お金がなくなっていて、税金払えない。このパターンがあった場合ぐらいじゃないって思うんだけどね。まあそんなんかなってね。だからまあそんなにラジオができなくなるほど何か負けすぎるとかそういうのないかと思うから、その辺はね安心してね、毎週のように収支報告をね、期待していただけたらななんてね思いますよ。じゃあね、あとはね、じゃああとちょっと言っておきたいことがあるんですけども、先ほどオナニーの方は完了しました。いつだろうな、どのタイミングで俺オナニーしたんだろう、もうよくわかんないんだけど、どのタイミングだったかな、ねえ、どれだ、多分さっきお便りをね読んでいた時だと思うんだけど、まあ、その時にもうすでにオナニーは完了してたわけなんですが、別にまあでもちょっと思うのは、ある程度もしかしたら気づく人は気づくかもなぐらいの感じはあったかもしれないね。うん。まあでも、まあ、無事ラジオ中にね射精しましたから、もう完全に賢者タイムですからね。もう政治経済の話がしたいしたい、アベノミクス、アベノミクスもう超喋りたいんですけど、まあそんなに変わんない、オナニーしたね後とする前っていうのは何が違うかっていうと、そんなに変わらないんだけど、やっぱり女性に対する発言だったりとかエロに対する発言、これが多分ね劇的に変わると思うの。だから、別に普通の喋りしてる分には何にも関係ないから、この後ね射精したばかりの俺が皆さんのねご相談に乗ってね真面目にお答えしたりしますけど、もうこれはいつ答えてもね、もう変わんない。オナニーした後でもね、どんなんでも変わんないんですけどね。まあそんなんでね、じゃあまあね、そういう報告、まあ多分だいたい5分前ぐらいかね、にオナニーしたかと思いますからね。まあ後でちょっとポッドキャストなんかね、聞き直してみるとわかるじゃないかなってね。もしかしたらちょっと微妙なところでね、聞こえてる部分がな、ドピュッて音がね、聞こえてるのかもしれないぜっていうね。ところかなと思いますよ。多分、どこだったんだろうな。だから大体ね、今から5分前ぐらい、何の話をしてたんだろうね。俺も射精とさ、トークとさ、なんかもうごっちゃになってっからさ、で今このトークの時に射精したぞって覚えてたんだけど、忘れちゃうよね。だってもう射精しちゃってんだもんっていうね。でもそのぐらい射精というのはね、まあ人をバカにするのかななんて思いますけどね。まあそんなんでね、無事ね、今日の企画はね達成ということでね、まあどうなんでしょうね。だから結局何だったんだって話なんだけどさ、まあ俺もよくわかんないけど、まあ手元にはね、ティッシュに包まれたね、精子がねちょっとあるんですけどもね、お下劣な番組だな本当に。もうさ、やっぱりある程度の賢者タイムにはなってると思う。もうバカじゃないのって思ってるもん今自分で。さっきまでこんなに盛り上がってた、盛り上がってたし、これを女性に伝えたいとか、何言ってんのっていう風に今なってます。全然もう興味がない、エロい話に今興味がないっていうね、裸の女がねその辺歩いていても興味ないっていうぐらいになってるね。やっぱね、オナニーした後、セックスした後はちょっと幸せな気持ちになるかもしれない。でもオナニーした後って死にたいって思うんだよね。俺何してんだろう、死にたい、そういうね初心をねまた今日改めてね思い出させてもらえて、とてもいい企画だったんじゃないかなと思います。こんなに落胆すんのね、テンションはそんな変わんないだけど、やっぱ考え方がさっきまでね、あんだけオナニーするぞーってね、お前らもうねチンコ握れみたいな言ってたけど、もういいんじゃないかなっていうねふうってね、賢者タイム、賢者タイムとはね本当によく言ったもんだなと思うけどね、本当に俺こと今賢者っていうね風になってますからね。まあそんなんでね、今日まあオナニー無事、達成ということでね、 良かったんじゃないかななんてね思っています。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、今日もね、ほどほどお時間来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったね、お便りとかね、喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんですけども。あと今日はね、お便りかな、いただいていたのをちょっと読みたいかなと思います。ラジオネーム。こちらが、東京マラさん。マラソンね、先週の東京マラソンお疲れ様でした。自分は完走できました。来年は絶対完走しましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、来年はね、リベンジしたい。歩いて走ってだって完走できるんだからさ、ちゃんとその肉体だけを作り上げていけば、そうね、途中でね、悲鳴を上げない膝とかね、そういう風にしていけば問題なく完走はできるからね。だからちょっと来年はね、頑張ってね、完走したいなって思っております。あとは、ラジオネーム、ログスさん。パルさん、光回線の営業ってどう思います？なんか求人見てたら案件良さそうなのでやってみようかと思うんだが、あまり良くない噂を聞くし、ちょっと迷ってるので参考に意見を聞かせてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。やっぱり、その営業の内容だよね。そういうのもある。例えば、電気屋さんでね、なんか家電買うときにさ、なんか一緒にフレッツ光どうですかとかさ、なんか e モバイルどうですかとか、KDDI の au 光どうですかみたいなさ、なんかいろいろあるんでしょね。で、そういうので言うのと、あとは、訪問して、ね、各、ね、なんか例えば地図とか渡されてさ、で、今日はね、じゃあここ回ってくださいとか言われてさ、で、各、ね、お部屋にピンポーンして、なんか光回線のなんとかなんですけど、みたいな。ね、帰れみたいな。言われるわけでしょ？多分、外回りの営業。で、それ何のアポもなくね、突撃訪問だった場合、結構辛いと思う。ただ、一言言えの、営業っていうのはさ、もしやったことなければだよ。やっといた方がいいなって思うんだよね。結局、普通に社会人やっていくにしても、一人でね、事業、まあ、何か立ち上げて、ね、起業するにしても、営業力って絶対に必要だと思うんだよね。だから、営業できた方が絶対いいんだよね。で、そこでもし、そういうの学べるんだったら行った方がいいけど、ただ、なんていうの、うまくやれる人はすごいうまくできるけど、合わない人は全く合わないと思うから、まあ、結構きつい。めっちゃきついかもしれないけど、まあお給料とかもね、結構その、なんだよ、成功報酬っていう部分もあったりと思うからさ、そういうインセンティブ的な、だからそういうのももしかしたらね、いいのかななんて思いますから、ちょっとやってみるのはやってみるでね、いいかなと思うんだけど、ただもうさ、なんつうの、大体みんな昔はね、アナログの電話とかさ、 ADSL とか使ってたと思うけど、大体ほぼみんなもう光だと思うんだよね。で、あとはもうみんな使い分けで、e モバイルとかさ、YMAX とかさ。でも携帯とかもさ、もう全、なんかすごい通信速度速かったりするじゃない。だから、どうなんだろうね。最近、その辺の光回線の営業っていうのは昔ほどやりやすくはないんじゃないかなとは、思ったりはするかなっていうところ。だけど、まあ、ちょっとやってみるのもね、いいんじゃないかなと。まあ、どっちつかずなね、意見で申し訳ないけれども。まあ、そういうメリット、デメリット。やりやすい、やりにくいって部分もあるけど、営業っていうのを経験しておくっていう意味合いではいいのかなと。そんなね、いかがわしいね、商品ってわけじゃないからさ、普通に入ったら普通に光の回線使えるっていうさ、ところだから別に、そういう、それがね、なんか害をもたらすとかさ、ね、ちょっと水増ししてどうのとか、そういうんじゃないからさ。そういう意味ではね、普通の商品をね、普通に、まあ、販売するだけだからね、いいのかななんては思うけどねっていうところだね。まあ、ちょっとあまり参考になる意見じゃなくて申し訳ないっていうね、ところです。あとはラジオネーム、小心者さん。東京マラソンお疲れ様でした。膝痛いまま、 35キロ走るって相当の苦行だと思います。でも辛いことがあったらあの苦しみに比べればと自分を励ませられるかもしれないですね。自分も富士登山を経験しもう二度とやりたくないけど、これより辛いことってそうはないぞと思うようになりました。ちなみに、翌日は全身筋肉痛で海洋圏使った後のように動けませんでした。パルさんも登山どうですかというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱりその時のね苦しみに比べればっていうのはね多分人生でいくつかあると思うんだよね。だまあそれを比べればさ、今は全然平気じゃんとかね、だかまあ俺が昔働いてたところとかねとかを考えれば今のね労働環境も全然天国じゃんって思うし、まあそういう風にねいろんなやっぱりみんなね辛いところのマックスをねどんどん経験することによって、まあ日々の暮らしがねちょっと気が楽になるというかね、そのあるかと思いますから、まあそういう意味ではねいい東京マラソンだったのかなと思うんだけど、ただまだね足痛いから、そのなんつうのか、まだ走ってる状態っちゃ走ってる状態なんだよね。これが完全に痛くなくなってもう忘れた頃にね、でその時に思い出すと、あの痛みに比べればなーっていう風に思い出した時に、ね、どうなるかなんだけどさ、今はまだまだ現場で走ってる感覚だからね、なんともその感覚はまだちょっとわかんないんですけども、であとねその、まあ、富士山のね登山したということでね、パルさんも登山とかどうですかってねことなんだけど、今さアニメで山のすすめっていうアニメがさやってて、でこれ5分アニメとかなんだけどすごくいいの。5分アニメじゃもったいないっていう感じだよね。30分やってくれませんかっていうような、そんぐらいいいアニメで、多分今期の5分アニメじゃトップだし、さらに普通のアニメの中でも結構上位に食い込んでくるぐらいいいアニメだと思うのね。山のすすめって言うんだけどね。だからまあこれを見てちょっと登山してみたいなって思っちゃうような、そんなミーハーなね。でも大体何か物事始めるってミーハーな気持ちから始めたりするじゃない。だからまあそういうのはねまあいいんじゃないかなと思うから、まあこの膝が治ればねちょっと登山なんかもねいいかなと。まあ寒いのが嫌いだからさ、もうちょっと暖かくなってからまあ行きたいなと。やっぱ山はさ夜とか寒くなっちゃうからさ、何かあった時にね辛いと思いますから、やっぱ夏とかね、まあもうちょっと暖かくなってからね行きたいかなって。まあ行ったらねまたそれをねこのラジオで喋りたいなと思いますからね、お楽しみにしていただけたらと思います。あとはラジオネームラジオネームがクロンさん、はじめまして。2ヶ月ほど前にポッドキャストで発見して現在第180回まで聞き終わり、今日初生放送です。これからも応援してます。変わらずにゆるい放送を期待しています。話は変わるのですが、先日ふと思いついて首から下の毛を全部剃りました。しかし剃ってから、気づいたのですが、俺は寮住まい、共同風呂だったのです。僕はどうすればいいんでしょうか。人生経験豊富なパルさん、よろしくお願いしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これは難しい問題です ね。もうまさかね、剃った後に自分が寮住まいだったっていうのね気づくっていうね、素晴らしいよねこの時間差ね。でもやっぱ衝動的にね全部剃りたくなるってわかるんだよ俺も。まあ俺が今まで剃ったのはまあ眉毛剃ったこともあるけどね、あとはチン毛も剃ったし、あとねすね毛も剃ったことありますけど、わかる。でただチン毛だけはね気をつけた方がいいんだよね。チン毛は剃っちゃうとその後チクチクすんだよ。だからツルツルにすると、ね、ちょっと生えてきた時にチクチクしちゃってもう痛いから、チン毛は剃らないでカット、なんとか、まあ、すきばさみじゃないけどさ、その量とかね長さを調節して、でほどほどの量にしておくっていう風にしておくのが一番いい、そのチン毛の、まあ、キープ力なんですけども。で別にね、あと他の毛に関してはそのすね毛とかね、まあ、別に剃っちゃってもいいかなと思うんで、まあ俺もたまーにね急に剃りたくなる時はあるんでね、それ剃っちゃうんですけども。で多分すね毛はいいの。すね毛はいろんな、理由があるのね。例えばその ロードレーサーとかさ、その自転車とかね、乗ってる人は基本的にすね毛剃ったりするのね。で、これはいろんな説があるけど、まあ、空気抵抗とかもあるけど、あとはまあ、転んで怪我した時とかにさ、やっぱ毛がね、あると、まあ、いろいろ難しかったりする時あるから、それ、応急処置とかさ、だからもうこう剃っちゃったりとかね、する人がいるんだけどさ。だからそういうのでね、まあ、例えばそういうスポーツに絡めたりとかさ、して、それでちょっとね、こういうのを今度始めようかと思って、つって、ちょっとスタイルから入るんでね、つって。で、すね毛剃ったんですけど、で、いいと思うんだよ。だけど、チン毛はやばい。チン毛は言い訳つかないから、いやー、これ難しいよね。何の言い訳もできない。で、共同風呂。だからもうみんなのいない時間に入るか。あとは、しょうがないよ。こないだ風俗行ったら、ちょっと病気もらっちゃって、もう痒くて、つって。で、チン毛剃っちゃったんすよ、つって。あはは、あはははは、つってね。そういう方法。そうすると、ああ、あいつ風俗とか行くんだ、みたいな。なって、で、今度ね、じゃあ一緒にちょっと、ね、なんか、おすすめのところあったら連れてってよ、みたいな。なると思うんだよ。で、そうしたらさ、実は風俗僕行ったことないんです、みたいな。なると思うんだけど。それはもう腹くくってさ、行くしかねえっていうところになっちゃうけど。だってそれ以外さ、チン毛剃る理由ってなくねみたいな。まあ、俺は別に行けるんだよ。多分、俺が、例えば、寮住まいで共同風呂で会った時にね、お前チン毛どうしたのって絶対言われると思うんだよね。でも、なんか、剃りたくなっちゃって剃っちまったんだけどって、なると思うんだよね。でも、まあまあ、それで通じるっちゃ通じるからさ、俺は大丈夫かなと思うけど、まあ、キャラクターにもよるじゃない、その人の。俺は、急になんかやりたくなったらやるから、多分それは大丈夫かなと思うんだけど、だからでもいいんじゃない本当に。もう、ふとね、剃りたくなったんだと。ね、剃って、ね、俺ちゃんとした自分とね、自分という名のチンコと向き合いたかったんだと。このチンコと俺とのね、間にある、この垣根こと、ね、そのチン毛と、もう、こいつに邪魔されたくないと。ちゃんと語り合いたかった。だからチン毛剃ったんです。言えば、ああ、はあ、こいつやべえってなるからさ。そうすると、それ以上ね、何も聞かれないからね。まあ、そういう方法でなんとかやり過ごすしかないけどさ。まあただね、それをね、言ったね、次の日にはね、もう、寮のみんな全員知ってますから。あいつチン毛剃ってんだぜって。今度一緒のタイミングで風呂入ろうぜみたいなね。ね、こそこそ言われてんだよね。でも、ね、それが君を強くするって、ね、ところだと思いますからね。まあ、剃っちゃったもんはしょうがないと。剃った後に気づくっていうね。まあなかなかなね、いいと思いますよ。そういうのがね、人間大きくしますから。で、チン毛すると、あと、チンコもね、大きく見えますから。そういう意味でね、もしかしたら今まではね、チン毛に隠れてね、ちっこいチンコだと思われてたかもしんないよ。でも、剃ったことで、あいつチンコ大きいんじゃんみたいな、言われる可能性がありますから。逆に見せびらかす。ね、隠してるから何に隠してんだよって言われるけど、表に出して、ツルンツルンのチンコを見せるっていうね。もう相手に何も言わせないみたいなね。そういう方法もありかなと。ね。まあ、完全に突っ込まれ待ちですけどね。まあ、誰もそれで突っ込んでくれない。どうしようみたいなね。なっちゃうかもしれないけど。まあ、なるようになるからね。別に男同士だからさ。まあ、そういう、なんか急に剃りたくなることってないみたいな。ので、多分普通に大丈夫かなとは思いますからね。そんなに気にしないでね。気にしてんの自分だけだから。ね。そんなんで、普通にチンコトーク盛り上がれるね、一個のネタになるかと思うからさ。まあ、そんなんでね、楽しく共同風呂をね、満喫してもらえたらいいんじゃないかなと思いますよ。あとは、お便りが、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。俺の推理だと、パルさんこの1時間で4回射精したなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんな、そうしたら俺もうちょっと、賢者ですよ。こんな声張り上げてないからね。もう本当に、何の感情もない。そういうね、もう朗読だよね。お便りいただいてますっていうのも全部朗読状態でね、喋ってるかと思うけど。4回はないね。普通に射精してたとしてもだよ。プライベートでオナニーしても。まあ2回が限度でしょ。2回も限度。無理だね。1回やって、3時間4時間経ってからもう1回ぐらいの。連続は無理ですから。1時間に4回とか超人ですからね。その辺も女性に分かってほしいね。いくら俺たちがね、猿みたいにオナニーをね、毎日してたとしてもだよ。 1時間に何回もとか無理なんだよ、基本的に。1回射精したら、もう賢者タイムなわけ。3時間賢者なわけ。で、4時間目から、ちょっと復活し始める。ね、魔法使いにね、格下げされますから。で、もう賢者ね、もう最高のね、階級ですからね。まあ、そっからまた少しずつ下がっていって、1時間ごとにね、魔法使いになってさ、見習いなんとかになって、どんどん下がっていって、で、俺になるわけですからね。で、そうすると、エネルギーゲージがもうマックスになってますから、また射精すると。で、それすることによって、また賢者にね、変身できるって部分がありますからね。まあ、そんなんで、4回は無理ってね、1回でしたっていうところですね。あとはラジオネーム、ガオガイガーさん。子供に聞かせたくないラジオランキングがあったら、ぶっちぎりで1位ですね、これはってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、逆にだよ。逆っていう表現が全くわかんないけども、さ、なんていうかな、日本の性教育っていうの？やっぱりね、ちゃんと教えてないと思うんだよね。こういう、リアルな、教科書に書いてあるようなことは言うよ。体のね、こういう風に成長していきますと。こういう、なんていうのかな、いろんな肉体の変化があって、で、男性はこう、女性はこうって。で、こういう現象が起きてきますと。そういうのは言うけどさ。で、ね、なんかそういうのが来た時には、まあ、男だったら男の親、女だったら女の親でさ、なんかいろいろとやるわけでしょ？だけど、じゃあ、親とね、もうオナニーの話をしたことがあるのかっていう家は多分ないと思うんだよね。ほぼ。まあ、あるかもしんないよ。そういう家は多分幸せだと思うよ。親父と俺だって、エロ本の交換とかしたいかもしれないじゃん。いや、この間新しいの買ったんだけどさ、この間なんか机のね、下の方に隠してあったさ、そのエロ本とちょっと交換してくんないみたいな。貸し借りしようぜみたいなさ。そういうのができたら、それはそれで面白いかなと思うけど。まあ、兄弟とかだったらあるんでしょ？まあ、でも暗黙の了解でやっぱし言わないのかな、あんまりね。うん、兄貴のちょっと、このエロ本貸してよみたいな。ないか。ただ、暗黙の了解で、ここにエロ本はありますと。勝手に借りてってもいいけど、返しといてね、みたいな。のかもしれないね。それはお互いにみたいななってるかもしんないけど、でもちゃんと面と向かってセックスとオナニーの話でエロの話、こういうのを子供と向き合ってしているのかといったらしていないわけだから、で学校でもそういうの話してくれないの、ということはもう俺が話すしかないじゃんって、俺が射精するしかないじゃんっていうね、そういう風に自分に言い聞かせてね、正当化して、このラジオなんとかね、ちょっと終わりまで頑張っていきたいと思うんですけども、どうなんでしょうか。あとは、ラジオネーム、クロンさん。チンゲは、早朝、ヒゲと一緒にシェーバーで剃る毎日ですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なかなかね、激しいね。でも、日本人ぐらいですよ。こんなチンゲとか伸ばしっぱなしな。ね、そんなマナー違反の奴らはさ。もう海外行ったらもう男も女もツルツルにしてますからね。もうそれこそ本当に朝シェーバーでね、剃るレベルですからね。まあどうなんだろうって思うけど、どうなんだろうと思うけど、結構やっぱりね、生きてるとさ、部屋の中チンゲ散らばるからさ、もうイラってしちゃってね、もうチンゲ全部剃り落としてくれるわって、なる時もあるから。まあね、そういうのでね、チンゲ剃るのもいいし、ただやっぱり一番ね、危惧したいのは彼女ができるとかね、もしかしてそういうなんかいいことがあるときに、俺チンゲないね、ツルツルなんだけどって、これどうしたらいいんだろうってね、脱ぐに脱げないんだけどっていうのが一番困るじゃない。で、多分女の子はチンゲ剃ってる人って見たら、あ、なんか病気だったのかなとかね、なんかそういうのでおちんちんかゆくなっちゃって剃ったのみたいになるわけじゃない。そうじゃねえんだと。ね、こっちは、気合い入れてね、もう、坊主と一緒ですよ。で、もう、本当にもう頭丸めてね、もう、清い心で、そういう気持ちで毎朝さ、チンゲ剃ってるっていうね。でも、これは女性にはなかなか理解してもらえない部分かもしれないから。ということは、ラジオ中に今度は、俺がチンゲを剃るって、いや、ないな。ね、あとで処理大変だからね。椅子の周りがね、チンゲだらけになっちゃうからね、それできないんですけども。まあこれはね、なかなか女性にも男性にもね、理解されにくいと思うけど、された時には同志ってね、まあこれから一緒に生きていきましょうって話になるかと思うからさ、まあこれからもね、飽きるまでね、チンゲは剃っていただけたらいいんじゃないかななんて思いますよ。 じゃあそんなんでね、今日もね、まあほどほど喋りましたからね、まあ、この辺でということで、来週は、1月じゃない、もう3月だよね、早い。3月の10日の日曜日、また23時からね、1時間やっていきたいと思いますから、こちらでお聞きいただけたらと思います。いや、今日のスペシャルウィークはどうだったんだろうね。やっぱし逆にね、今からオナニーしますってね、行く行くって、うっふう、では政治経済のっていう方が良かったのかもしんないね。俺も正直わかんないもんね。いつオナニーしたかもわかんないでしょ、正直ね。でもな、このぐらいオナニーってどうでもいいんだよ。こうやって喋りながらでもオナニーできちゃうので、これもなんつうの、結構俺は頑張って喋ってるわけよ。これこのラジオっていうのはさ、そういう状態でもできるわけだから、普通に友達と喋りながらオナニーとかね、問題なくできんの。そのぐらいのなんか適当に、あいつなんか喋りよ、なんか長えなーとかって、もう相槌だけ打ってりゃいいやってなった時には、もしかしたらシコシコしてるかもしんないね。で10分間ぐらいさ、なんか一通り喋り終わった後に、お前話聞いてんのって言ったっけ、ふーっていういう話だと思うからさ、聞いてる聞いてるっつって、それでもうすごい諭すようなね、でもさ、お前こういう風にしたいと思ってるんだろうみたいな、お前すげえなーみたいな、賢者みたいだなーって、なんでバレたんだっていうね、となると思うからさ、まあそんなんでね、あのスペシャルウィーク、あのなんつうの、このラジオ中にオナニーするっていうその企画はすごいでかいんだけど、実際やってしまうと、どうでもいい企画でしたねみたいになると思うんだけどさ、まあこれは俺が賢者タイムだからなのかね、あとそのオナニーしたっていうのが全くわからない感じだったからかよくわからないですけども、まあ実際オナニーはしましたので、あとでどの辺でオナニーをしたかっていうのは、ラジオアップした時に、まあアップした時に一応その童貞ネットのホームページからね、一応まあ確認はできるんですけども、ここにちょっと一言、多分なんて喋ったところあたりでオナニーしてますとかってちょっと書きたいと思うからね、その辺のホームページの更新もお楽しみにいただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。よくわからないスペシャルでしたけどもね、無事オナニーも達成ということでね、いいのかなこんなんでね、よくわかんないですけどもね、まあ、そんなんで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。